令和4年第1回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、中西市長の広報・校長戦略について。中項目1点目、地方創生について。2014年第2次安倍内閣の時に、町人仕事創生法が施行されました。この法律に基づき、留萌市をはじめ多くの地方自治体では人口減少に歯止めをかけ、地域の活性化につなげることを目的として、これまでとは違う初めてのことにを実施していく、あるいは他の自治体とは違う初めてのことに取り組んでいくという政策の方向性が生まれたと思います。中西市長は市政執行方針において、希望が開ける留萌を築くため、人口減少を克服し、地域経済を活性化するための地方創生の願いを込めた政策を盛り込まれていますが、地方創生にかける市長の思いについて、改めてお聞きいたします。中項目2点目、タウンミーティングについて。中西市長の地方創生に結びつく政策が、またその願いが市民と共有され、市民にとって希望ある政策として意識されていくためには、やはり対面による訴えが有効だと思います。中西市政2期目のスタートにあたり、市長政策について地域に出向いて直接対話を行いながら、市民の要望を取り上げる、市民の要望も取り上げるタウンミーティングを行う考えはないかお聞きいたします。大項目2点目、誰もが働ける町について。中項目1点目、引きこもり者への支援について。引きこもりとは、さまざまな要因の結果として、社会的参加、就学、就労、家庭外の交友などですけど、それを回避し、原則的には6ヶ月以上にわたって、おおむね家庭にとどまり続けている状態を指す減少概念と定義されています。2019年の内閣府の調査で、引きこもり状態にある人の人数は、推計で115万4千人を超え、そのうち中高年の方々が61万3千人に上ると分かりました。この数字から推計すると、人口の100人に1人が引きこもり状態にあると考えられますし、留萌市においてもこの状態にある方がおられます。社会参加をしない状態がそのまま何十年も続いたとき、病気や介護、生活困窮などさまざまな困難に直面することが危惧されます。留萌市における引きこもり支援の取り組みについて、市長の考えをお聞きいたします。大項目3点目、活力ある地域づくりについて。中項目1点目、企業版ふるさと納税について伺います。小項目1点目は、新たに設置を予定されるふるさと納税課について、取り組みを期待するものですが、仕事の範囲として企業版ふるさと納税についても取り組まれるのかお聞きいたします。また、合わせてリーフレットなどを作成し、寄付を募る考えはないかお聞きいたします。小項目2点目ですが、留萌音楽合宿事業は、新たな関係人口を生み、新たな定住人口を生むなど、全国でもまれな独自の地方創生事業となっていると思います。本事業が末永く継続できるよう、行政として音楽関係の企業などに取り組みを詳しく提示し、企業版ふるさと納税で応援を募るお考えはないかお聞きいたします。3 3点目は、社会貢献や地方創生に寄与したい企業からの納税を呼び込むために、企業版ふるさと納税ポータルサイトを窓口に取り組みを進めるお考えはないかお聞きいたします。続きまして、中項目2点目、黄金岬海浜公園の整備について伺います。黄金岬海浜公園にはオレンジハウスにきれいなトイレが設置されるなど整備が進み、市民や訪れた観光客に喜ばれています。このトイレの使用期間が市の他の観光施設と同じく10月の初旬までとなっていることから、もう少し延長できないのかとの声があります。人気の観光スポットであることから、小項目1点目として、オレンジハウスのトイレの使用期間の延長を検討する考えはないかお聞きいたします。2点目として、黄金岬のキャンプ場の使用料は現在無料ですが、水道やトイレを利用することから最低限の使用料を徴収して海浜公園の整備費に充てる考えはないかお聞きいたします。3点目は駐車場のことです。駐車場が狭いと思い黄金岬に行くのを諦める観光客がいると聞いていますが、奥の駐車場を整備して分かりやすくするお考えはないかお聞きいたします。大項目4点目、子どもたちが夢を持てる環境整備について。子どもたちの中にはなかなか自分の夢を描きたくても描けない状態に置かれている子どももいますので、2点質問いたします。中項目1点目はヤングケアラーへの支援についてです。昨年北海道で実態調査が行われたヤングケアラーは中学生で25人に1人の割合で、高校生では33人に1人の割合でいることが分かりました。当事者の半数がほぼ毎日家族の世話をしていて、7割近くでヤングケアラーという言葉さえも聞いたことがないということが分かりました。そこで小項目1点目、ヤングケアラーについては本人が気づかない、自覚がないことがあるため、ポスターの掲示やリーフレットを配布するなどして周知する必要があると思いますが、市長の考えをお聞きします。小項目2点目、昨年9月の北海道のヤングケアラーの実態調査では、当事者の8割に上る生徒が誰にも相談したことがないと回答していることから、相談窓口を知らせて支援につないでいくことが必要だと思いますが、相談窓口について検討されているかお聞きいたします。中項目2点目、不登校の児童生徒の支援について。不登校状態にある児童生徒は昨年19万人を超えたとの報道がありました。留萌市においても不登校状態にある子どもたちがいますが、不登校の子どもたちの支援として今年度行われた一人一台端末を使用した学習支援事業の状況と令和4年度の取り組みについてお聞きします。続いて大項目5点目、暮らしが安心できる町について。中項目1点目、温泉タクールについて伺います。自宅にお風呂がなく入浴の機会が得られた利用者から喜ばれている温泉タクール事業の開始から1年半が経過しました。現在利用者に対してアンケートを実施しているとのことですが、アンケートの結果により利用者が希望する運行時間へと変更するお考えはあるかお聞きいたします。 中項目2点目、障害者手帳アプリについてお伺いいたします。現在市民の中に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得されている方がおられます。これらの障害者手帳は割引制度利用などの証明が必要な場合に常に携帯して提示することになっています。ところが障害者手帳は見せる時の心理的なハードルで出しにくいことや、紙ベースのために持ち物から探す際に傷んでしまうといった問題がありました。これらの問題の解決にマイナポータルと連携してスマホ上で提示できる障害者手帳アプリが開発され、多くの企業や自治体などで導入されてきています。留萌市においても身体障害者手帳などの申請などを申請窓口に提示して支援を受ける際に、障害者手帳アプリの証明を認め導入する考えはないかお聞きいたします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願い申し上げます。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、私の広報・校長戦略についての中で、中項目1点目、地方創生についてとして、市政執行方針において地方創生の願いを込めた政策が盛り込まれている私の思いについてのご質問でございますが、2期目の市政に臨む私の方針につきましては、5つの実行として、そのほとんどの政策が地方創生と結びつくものと捉えており、人口の減少を少しでも食い止めることにつながるよう、各施策の取り組みを進めていくことが重要であると考えているところでございます。中でも、高校生等まで医療費の無償化を拡充する、子育て世帯の負担の軽減や、河合塾との連携によるオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型の学習環境の整備、人工知能を生かした学習教材の導入など、子どもたちの学力向上や学習意欲の醸成を図るための教育環境の充実のほか、優秀な指導者の確保により、子どもたちのスポーツ・文化活動を支援し、越境学生の受け入れも含めて、子どもたちに地元高校を選んでもらえるよう、取り組みを進めていきたいと考えております。また、包括連携協定を結んでいる株式会社モンベルと連携し、道の駅留萌の機能に新たにアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、道の駅留萌への通年での新たな誘客や関係人口の増加を図るとともに、駅周辺地区への新たな公共施設の整備により、町のにぎわいを取り戻す施策を進めていきたいと考えております。さらには、次世代を担う若者が、この地域で将来への希望を持つことができるよう、企業が行う人づくりや資格の取得機会の拡充など、への支援のほか、新たな雇用の場の確保に向けた企業進出への支援や、頑張る地元企業を応援する地元企業応援基本条例に基づく新たな分野の事業展開や 事業承継などの支援により、新たな人の流れを呼び込むための支援内容の充実と地域経済の活性化を図っていきたいと考えております。私といたしましては、これまでの4年間の中で蒔いてきた種がしっかりと芽吹き、希望という花を咲かせることができるよう、今後の4年間におきましても、しっかりと地に足をつけて、各施策を一つ一つ確実に進めていけるよう、力を注いでいきたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、タウンミーティングについてとして、市政2期目のスタートにあたり、私の政策について地域に出向いて、直接対話を行いながら、市民の要望も取り上げるタウンミーティングを行う考えはないかについてのご質問でございますが、留萌市長2期目の選挙戦に向け、通常であれば報告会や懇談会、街頭演説などを通じて、市民の皆様に政策をお伝えしたいところでありますが、選挙活動期間中においては、国によるまん延防止等重点措置が発令されていたことから、集団行動を控え、感染予防対策を最優先とするため、主に講演会の公式ウェブサイトや、YouTube 配信などを活用し、政策の周知を行ってきたところであります。これまでも、まちづくり懇談会や町内会長会議などの中で、市の主要な施策に関する情報提供や、市政運営の判断材料の一つとして、市民の皆様からの意見や要望を聴取することを目的とした意見交換会を実施してまいりましたが、私といたしましては、市民との直接対話の場を積極的に設け、私の政策をお伝えするとともに、市民の皆さんからの意見や要望を伺ってまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、誰もが働ける街についての中で、中項目1点目、引きこもり者への支援についてとして、留萌市における引きこもり支援の取り組みについてのご質問でございますが、引きこもり者対策として、都道府県や指定都市において、引きこもりに特化した専門的な第一次相談窓口である引きこもり地域支援センターが設置されており、北海道にも北海道引きこもり青年相談センターが設置されております。この引きこもり地域支援センターでは、電話や来所、訪問やメールなど、相談内容に応じてさまざまな手段で対応し、適切な助言が行われることとなっているところでございます。なお、留萌市において、引きこもりに特化した相談窓口は、現在、設置されておりませんが、今年度設置いたしました自立相談支援事業所、留萌生活安心センターにおきまして、生活困窮者自立支援事業における生活全般に関する相談の中で、必要に応じて引きこもり地域支援センターにつないでいるところでございます。引きこもり者を社会復帰へつなげていくための支援として、北海道とも情報共有するなど、連携を図るとともに、市の設置する自立相談支援事業所、留萌生活安心センターでの相談対応の可能性など、協議してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、活力ある地域づくりについての中で、中項目1点目、 企業版ふるさと納税についてとして、新たに設置を予定されるふるさと納税課について、仕事の範囲として企業版ふるさと納税についても取り組まれるのか、また合わせてリーフレット等を作成し、寄付を募る考えはないのかのご質問でございますが、留萌市では企業誘致事業の推進や企業の社会貢献の機運が高まっている中、企業版ふるさと納税を受けるにあたり、地域再生計画の策定が必要であることから、第2期留萌市総合戦略に記載されている事業を幅広く記載し、多くの企業からの支援を受けられるよう計画を策定し、令和3年3月31日に国から認定を受け、今年度は2件の企業から企業版ふるさと納税としての寄付をいただいたところでございます。新年度よりふるさと納税課を設置し、ふるさと納税の取り組みのさらなる拡充や強化を図ることとしておりますが、企業版ふるさと納税については、市が政策的に進めるための事業構築や寄付を受けたい事業について、企業への具体的な提案、ニーズ把握なども必要であることから、政策調整課をはじめ、部内関係各課の横断的な連携により、進めてまいりたいと考えております。また、リーフレット等の作成につきましては、留萌市が特に寄付を受けたい事業内容など、個別の施策を掲載した資料などを作成しながら、ホームページなどとともリンクさせ、適宜多くの企業へアプローチしていきたいと考えております。次に、留萌音楽合宿事業が末永く継続できるよう、行政として音楽関係の企業に取り組みを提案し、企業版ふるさと納税で応援を募る考えはないのかのご質問でございますが、留萌音楽合宿事業は平成26年度から一般社団法人留萌青年会議所によりスタートし、令和3年度までに延べ30団体が合宿に訪れ、延べ宿泊数は6145泊と、多くの関係人口を生んでいる事業でございます。令和2年度からは、新型コロナウイルス感染拡大を受け、合宿の自粛や公共施設の閉館などで合宿を受け入れられない時期はございましたが、市外吹奏楽部からの問い合わせは多く、アフターコロナにおいても感染対策を講じながら推進していきたい事業でございます。留萌音楽合宿事業については、新年度において事業の持続性や発信力を高めるためにも、音楽合宿ふるさと納税に取り組むとともに、市内の音楽団体を応援するため、楽器寄付ふるさと納税にも取り組む予定であり、議員からご提案いただきました音楽関係企業に対する寄付の募集につきましても、併せて検討し、音楽合宿の町留萌を企業にアピールしていきたいと考えております。次に、社会貢献や地方創生に寄与したい企業からの納税を呼び込むために、ポータルサイトを窓口に取り組みを進める考えはないかについてでありますが、留萌市人町仕事創生推進計画の認定後、内閣府地方創生ポータルサイトに登録するとともに、留萌市ホームページにおいて企業版ふるさと納税ページを開設したところでございます。また、 内閣府が主催する地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム企業版ふるさと納税分科会、企業と地方公共団体とのマッチング会に参加し、企業のニーズ把握や他自治体の取り組みなどの情報収集をしているところでございます。さらには今年度北海道応援団会議が主催する北海道応援セミナーにおいて、私自らが寄付を受けたい事業のプレゼンテーションに参加し、事業に賛同いただける企業を募る予定でございます。今後も企業のニーズ把握に努め、他自治体の取り組みなども参考にしながら、寄付をいただけるような事業を企画、提案していくとともに、企業版ふるさと納税を検討している企業とのマッチングの場などへ積極的に参加し、企業版ふるさと納税の獲得に取り組んでまいりたいと考えているところであります。次に中項目2点目、黄金岬海浜公園の整備についてとして、オレンジハウスのトイレの使用期間の延長を検討する考えについてのご質問ですが、黄金岬海浜公園は毎年多くの市民や観光客が訪れる留萌市を代表する観光スポットでありますことから、令和元年度から2年度にかけて老朽化した建物の撤去などの周辺整備とともに、トイレを併設するオレンジハウスを更新するなど、来訪者の利便性向上や景観の改善を図ってきたところでございます。オレンジハウスを含む黄金岬海浜公園の開設期間につきましては、来訪者の数や天候の関係から毎年おおむね4月下旬から10月10日前後までとしておりますが、昨年地元の黄金岬観光協会からも要望があったことから、施設の指定管理者である NPO 法人留萌観光協会と協議し、令和4年度のオレンジハウスの開設期間の延長につきましては、天候などを考慮しながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。次に黄金岬のキャンプ場の使用料を徴収し、海浜公園の整備費に充てる考えについてのご質問ですが、黄金岬キャンプ場は乗り面と駐車場の間に位置するフリーサイトで、草地に十数組のテントなどを張ることができる程度のスペースとなっており、無料で利用できることもあり、家族連れやツーリング愛好者などがテント泊で利用するなど、多くの方に利用されております。市といたしましては、キャンプ場有料化も含め、黄金岬海浜公園の運営などに関しましては、指定管理者や地元の黄金岬観光協会などの関係者の意見を伺いながら、メリット、デメリットを精査し、来訪者にとってより良い施設運営に努めてまいりたいと考えております。次に、奥の駐車場を整備し、分かりやすくする考えについてですが、黄金岬海浜公園内の駐車場台数は、北側駐車場に40台分、南側駐車場に70台分を確保しておりましたが、ハイシーズンになると海浜公園内市道に路上駐車をする車両が増えることにより、特に歩行者の安全確保の問題が指摘されているところでありましたが、平成29年度からハイシーズンの7月と8月のみ、来訪者が多い売店周辺の市道路肩にパイロンを設置して路上駐車を防止するとともに、旧日赤倉庫前の遊休地を臨時駐車場にして、駐車場収容台数を増加させるとともに、誘導看板により駐車場の利用促進に努めてきたところであります。 臨時駐車場としております旧日赤車庫前の遊休地は民有地を賃貸借しているため駐車場として整備ができませんが、今後におきましても指定管理者や地元観光協会と協力しながらホームページなどによる周知やより分かりやすい駐車場誘導看板の設置など来訪者が利用しやすい環境を整備してまいりたいと考えております。次に大項目4点目、子どもたちが夢を持てる環境整備についての中で中項目1点目、ヤングケアラーへの支援として子どもたちに対する周知についてのご質問でございますが、ヤングケアラーは法令上の定義はございませんが、本来大人が担うと想定されている家事や高齢者や障害のある家族の介護、幼い兄弟の世話など日常的に行っている18歳未満の子どもと定義されており、近年家族のケアのために勉強する時間がなく進学や就職を諦める場合や問題を抱える家族への対応、家計を支えるための労働などがある一方で、子どもが平成を装うことで気づくことが遅くなるなど問題の深刻さを把握できていないケースも多く、社会的な問題になっているものと認識しております。このような状況から国では令和元年7月に要保護児童対策地域協議会における対応についてを発出し、要対応調整機関は厚生機関に対してヤングケアラーの概念の周知や実態把握に努めることとしており、また令和2年度にはアセスメントシートや早期発見ニーズ把握に関するガイドラインなどについて示してきたところであります。昨年3月にはヤングケアラーの支援に向けた福祉、介護、医療、教育の連携プロジェクトチームを立ち上げ、今後講じるべき施策として5月に提言をまとめたところであります。一方、北海道におきましては昨年7月から8月にかけて保健福祉部が北海道教育委員会と連携し、高齢者や障害者を世話している方や道内の公立中学校の2年生、公立高校の2年生、当該学校を対象にヤングケアラーという言葉の認知度、世話をしている家族の状況、学校生活への影響などについて実態調査を実施したところでございます。昨年9月に公表された内容では、回答した中学2年生の約26人に1人の割合となる 3.9% が、前日制の高校2年生の33人に1人の割合となる 3% がヤングケアラーに該当するとの結果や、また学校への調査結果としては、言葉としては知っているが学校としては特別なことはしていないという回答率が最も高く、中学校では校内にヤングケアラーと思われる子どもがいないという回答率が高い傾向を示したところとなっております。また現在北海道におきましては、北海道議会定例会に対し本年4月1日からの施行を目指し、基本理念、道の責務、基本的施策などを規定して北海道ケアラー支援条例を提案していることから、制定後にはヤングケアラーを含めた支援の施策などが検討されるものと考えております。留萌市といたしましては、国や道の動きを注視しつつ、まずは今後国から配布予定のポスターや リーフレットにより、社会的認知度の向上を図ることが重要と捉えており、そのことで早期発見、早期支援につなげていく必要があると考えております。次に子どもたちの相談窓口についてでありますが、国におきましては、厚生労働省のホームページに、ヤングケアラーの無料相談窓口として、文部科学省の24時間子ども SOS ダイヤルや、法務省の子ども人権110番を案内しております。また、文部科学省のホームページには、民間の相談窓口としてチャイルドラインや命の電話とともに SNS 相談窓口として LINE やチャットなどを活用した相談窓口を紹介していると認識しているところでございます。北海道におきましても、北海道教育委員会のホームページに子ども相談支援センターや児童相談の児童相談専用ダイヤルが相談窓口として案内されております。留萌市におきましては、子育て支援課に設置しております家庭児童相談室が身近で一義的な窓口になると考えておりますので、今後、子どもたちに対し、これらの多種多様な窓口があるということにつきましても、ヤングケアラーの社会的認知度の向上の啓発とともに、周知を図っていく必要があると考えているところでございます。次に、大項目5点目、暮らしが安心できる町についての中で、中項目1点目、温泉タクールについてのご質問でございますが、自宅においてお風呂がないなど、入浴する機会が確保できず、かつ自家用車などの交通手段がない市民を対象に、公衆衛生の観点から市内で唯一の入浴施設であるホテルカムイアへの送迎を令和2年10月より実証実験として実施してまいりました。この事業の今後の運行を判断するため、昨年1月に利用者アンケートを、5月には市民全体からのアンケート調査を実施したところ、市民からの事業に対する理解は得られたものの、利用者からは待機時間が長く、湯冷めしてしまう、さらには昼食が取れないとの声が多数寄せられたところであり、昨年10月から温泉施設からの帰りの出発時刻を午後2時30分から午後1時へと前倒しする見直しを行い、現在まで運行してきております。その後、一部利用者から運行時間を従前のものに戻してほしいとの意見があったことから、本年1月末に運行時刻を主眼とした利用者アンケートを実施し、現在、集計及び分析調査を行っております。この事業は冒頭にも申し上げましたが、自宅にお風呂がなく、かつ交通手段のない市民に入浴する機会を提供するために実施しております。この目的を基本とし、アンケートの分析結果を参考にしながら、利用しやすい運行をしてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、障害者手帳アプリについてとして、留萌市においても、身体障害者手帳などを申請窓口に提示して、支援を受ける際に、障害者手帳アプリの証明を認め、導入する考えはないのかのご質問でございますが、障害者手帳アプリは、令和元年7月に、大阪市の企業がリリースした 障害者手帳を所有している方を対象としたスマートフォン向けアプリで、交通機関や商業施設などで本人確認書類として認められている事業者において、障害者手帳の代わりに提示することで、割引などが受けられるシステムで、スマートフォンの普及により徐々に拡大していると聞いております。また、障害者手帳アプリに登録される情報は、ユーザーが希望する場合、障害者手帳に記載されている情報に加え、マイナーポータルから取得した情報も登録することができることから、登録情報の信頼性がより高まっていくものと考えております。市といたしましては、国がリリースしたアプリではないことから、現状での導入に対する判断はできませんが、障害者アプリの利用環境が拡大し、障害がある人の移動や生活がより便利になるよう、国や他都市の動向に注視しながら、情報収集し、対応してまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。第項目4点目、子どもたちが夢を持てる環境整備についての中で、中項目2点目、不登校の児童生徒の支援についてとして、今年度の1人1台端末を使用した学習支援事業の状況と、令和4年度の取り組みについてのご質問でございますが、今年度、北海道教育委員会が実施する学びを止めない、心を近づける不登校児童生徒への ICT 学習支援実践研究事業について、令和3年度の指定校として、市内の小学校1校が指定され、不登校児童生徒への支援の充実を図るため、ICT を活用した学習支援として、児童の学校復帰に対する意欲の向上、望ましい学習習慣、生活習慣の定着などに取り組んだところでございます。この学習支援内容といたしましては、一人一台端末の持ち帰りが可能となった家庭から取り組みを始め、学習課題や学習の進め方、授業で使用した資料の送付や、不登校となっている児童が学校へ登校することを意識づけするためのビデオ会話などに取り組んでおり、放課後登校につながるなどの状況改善が図られたとの報告を受けているところでございます。本事業の取り組みにより、児童の学校復帰に対する意欲の向上のためには、不登校となる原因の一つでもある生活習慣の定着を図ることが重要であることから、一人一台端末の活用と合わせ、個々の児童の状況に応じた家庭と連携した取り組みが必要であることを認識しているところでございます。本事業につきましては、令和3年度末までが実施期間となっておりますが、令和4年度においては、この指定校での取り組みの成果を各学校と情報共有を図り、今後の不登校の児童生徒に対する支援の充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
富水議員。
丁寧なご答弁をいただきありがとうございます。何点か追加で質問をさせていただきます。第項目1点目の2番目のタウンミーティングについてお伺いいたします。先ほど、積極的なご答弁をいただきましたが、このような機会があったら、市民の方はどのように思うのかなと思って、市民の方々にちょっとお聞きしてみました。皆さんそれは嬉しいと、市長が町の中に来てお話ししてくれるとか、我が地域に来ていろいろ政策を話してくれると、もしお話ししてくださるのであれば、それは大変嬉しいという、非常に喜ばれるお声がありました。それで今まで 市内一箇所とかでいろいろな意見交換会とかもあった、町内会長会議とかあったと思うんですけど、ある程度あまり大きな単位ではなくてある程度の単位とかで開催されると、こうより身近にいろいろなお話が聞けたり、質問できたりするのではないかなと思うんですけれども、まだ検討段階だと思うんですけど、その開催単位についてご市長さんがイメージしている、市長がイメージしているお考えがあったらお伺いしたいと思います。市長。
タウンミーティングにつきましては、やはり積極的に取り組んでいきたい、というふうには考えております。しかしながら、やはり開催の場所、あと開催の規模、そういうようなことを考えていくと、どうしても小見線6箇所での、対応が最善になってくるのかなというふうに思ってます。私としては、できる限りですね、例えばそのお茶の間トークですとか、ですね、お茶の間トークと何だっけ、
出前トークか、
失礼しました、出前トーク、または、視聴室にですね、来ていただくなど、さまざまな取り組みで、よく町内会長会議においてもですね、やはり多くの町内会の方にもお話を聞いてほしいということで、各町内会単位でもし呼んでいただければということで、出前トークなどもですね、常にお話をさせていただいたところですが、やはりこの後半の2年につきましては、コロナ対策で人と接することがなかなかやっぱりこうできない。ですから今後引き続きですね、私どもがやっていくことと、逆にこういう集まりがあるんで、ぜひ来てくださいだとか、逆に提案をしていただくことも、積極的に参加していける一つの手段だというふうに思うところです。以上です。
富津議員。
手前トークに市長さんをお願いできるというのは知りませんでしたので、またいろいろな機会にぜひいろいろなお話をしていただく機会があればありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは大項目2点目の中項目1点目、引きこもり者の支援について再質問させていただきます。現在留萌市では引きこもり相談窓口は未設置っていうことなんですけれども、それらをこう設置して明示する、ここに来てくださいっていうことを明示して、そのここですよっていうことを周知していくというお考えがあるかどうかお聞きしたいと思います。というのは全国引きこもり家族会のアンケートによると、相談に向かうのは主に家族、本人は出てこれないので主に家族で、相談までに2年から6年、中には10年もかかったりして、なかなかこう相談していけないという、そういう家族が多いそうです。で、実際に相談しようかなと思った時には恥ずかしいと感じるとか、どこ行けばいいかわからないということが上がっているものですから、支援を必要としている人にこう いかにつながれるかということがすごく大事なことだと思いますので、ぜひ引きこもり相談窓口を明示して、それを周知することは必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。市長。
引きこもり相談窓口ということですが、先ほども申し上げさせていただきましたが、やはり市役所においてもさまざまな相談窓口はあります。ただ個別にというよりは、少しずつ単位の広い、範囲での相談業務になろうかというふうに思います。個々このような形で、引きこもりということに対しての相談というのは市の中では特定したものはないということで、まずご理解をしていただきたいと思います。それで北海道引きこもり青年相談センター、 との連携を図るということと、また市が設置する自立相談所、相談支援事業所、これが留萌生活安心センターでのこの相談体制を整えることができた場合には、市が委託するということになろうかというふうに思いますが、そういう状況の中で市民に対して周知してまいりたいと考えております。
富士、
市民の相談の中にはいろんな種類の相談があると思いますので、特にここが引きこもり窓口ですよっていうようなことを立てるのは難しいのかもしれないんですけど、例えば市民相談窓口の横に引きこもりについても相談してねとか、なんか分かるような表示があると、なんていうのかな、親切なのかなっていうふうに思います。厚生労働省の通知で21年度末までに相談窓口を市町村に設置してそれを明示してほしい、そしてそれを市民に周知してほしいという通知が出てると思うんですけれども、大きなものでなくてもいいので、ここが窓口ですよっていうことを分かるような取り組みというのはお願いできないかどうか。
市長、
厚生労働省のお話につきましては、必要とされるものについて市町村で、なんとか努力していただきたいというふうに受け止めているところです。で、先ほども議員からもあったとおり、なかなかその質問しづらい、相談しづらいという環境の中で、やはりその明示することが来やすいのかっていうのは、またこれ別かなというふうにも私は受け止めております。ですから、まずは電話等で相談をしていただき、そしてこちらの方は紹介をする。で、その紹介の中で行きやすい環境を作っていくというのが一番望まれるのかな。多分来やすい方はどんな場面においてもどんなところでも来れるのかなというふうには思います。ですから、なかなか来づらい方というのは、やはりまずは電話で相談をしていただきながら、その中でなるべく人目につかないような形での相談というのも必要になってくる、そういう対応をしていければというふうにも考えるところです。以上です。
富士議員、
ありがとうございます。相談される方の心に寄り添ったご答弁で、よろしくお願いしたいと思います。すいません、同じく引きこもり者の支援に関連して実態の把握について再質問いたします。市民誰もが生き生きと働ける町を考えるときに、引きこもり状態にある方々は大きな可能性を秘めている方々と考えることができます。で、引きこもり者ゼロを達成している秋田県の自治体の担当者は、気持ちに合った仕事を尋ねる就労支援という形で1年半かけて実態の把握に努めたそうです。で、留萌市において就労支援を通じて、どんな仕事だったらできますかっていうような、そういう就労支援の問いかけを通じて実態の把握を進めるお考えはないかお聞きいたします。
市長、
就労支援を通じた実態把握、ということですが、まず留萌市においては、就労支援、の形が基本的に相談窓口を持っているのが生活保護者ということになります。で、もっと幅広くというふうになると、現在留萌市としてはですね、一般的な就労支援という状況の中で対応していくのかなというふうに思いますが、 やはり今言われた範囲の引きこもりというふうになってくると非常にグレーゾーンの方もいらっしゃるのかなというふうに思います。今その中でやはり生活困窮者自立支援事業で就労に向けて、まあ、規則正しい生活リズムの確立やコミュニケーションスキルの向上など、就労意欲というのを高めていくということが、まあ、やはり取り組みとして必要なのかなというふうに思っています。これが留萌生活安心センターというところで、今実施しているということです。で経済的な問題の解決に向けて家計の管理や債務整理に関する支援で各種給付金制度の利用支援や貸し付けのあっせん引きこもり者自身が家計を管理する意欲を高める取り組みなども用意されているというふうにお伺いしております。ですから、まあまあ、市ではないということを踏まえながらさまざま連携を図りながら実態の把握できるように努めてまいりたいと考えているところです。以上です。
富次議員、
大項目4点目の中項目2について再質問いたします。平成29年に教育支援センターについてのことを一般質問で質問したときに人材の確保が難しいという答えをいただいていますが、現在不登校の子どもたちを支援する公的な仕組みである教育支援センターの検討状況についてお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。教育支援センターの検討状況ということでございますが、昨年富良野市と芦別市の教育支援センターを教育委員会の担当職員が視察させていただきまして、それぞれの市では既存の公共施設を活用して必要最小限度の設備指導体制で開設されているという状況のお話をお聞きいたしました。また学校への復帰を目指すことが目的であるということですが、現状では引きこもりの解消に向けた居場所づくりとしてセーフティーネットの役割を担っているということも併せてお聞きしたところでございます。また開設場所は徒歩で通える範囲が適切であること、他の児童生徒との交流を拒むケースでの対応や指導する人材など開設場所や運営面での課題もお聞きしたというところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、子どもたちの個々の状況に応じた居場所づくりとして対象児童生徒が安心して通うことができ、適切な相談指導ができる施設の確保、相談指導、学習指導などに必要な知識や経験などを有する指導員の確保などの検討を今現在進めているというところでございます。以上です。
富次議
員、昨年度の文部科学省の不登校児童生徒の実態によると、休んでいる時の気持ちのアンケートがあったんですけど、多くの子どもたちが勉強の遅れに対する不安、それから進路進学に対する不安があったというふうに回答しています。それでこう今不登校の状態で学習が遅れることへの不安を抱える子どもたちに対して、教育支援センターを設置するまでの間、寺子や留萌子事業を活用できないかお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。寺子や留萌子事業は令和元年度から実施されておりまして、土曜日の13時から15時まで市立留萌図書館で行う学びの広場と、市内の企業や団体等の協力を得ながら行う各種体験活動事業が実施されているところでございます。このうち学びの広場につきましては、令和元年度で14日間で延べ140人、令和2年度は24日間で延べ204人の小中学生が参加し、元学校教職員などのボランティアからのサポートを受けながら、持参した宿題などに取り組むことで弱点の克服や学力向上などの効果が期待できる事業であると認識しているところでございます。まあ、小中学生の誰もが参加することができる寺子や留萌子事業ですので、 市長部局や本事業を委託する NPO 法人留萌スポーツ協会と連携しながら、不登校の児童生徒を含めて引き続き周知してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
8番、富津議員の質問を終わります。